My dear brothers,
愛する兄弟の皆さん、全世界でこの総大会の真剣部会に集ってくださり感謝します。皆さんがどこにいようとこの会に出席していることは、真剣をもってイエス・キリストに仕える兄弟たちと行動を共にしようという皆さんの決意の表れです。私たちは心に深く刻まれた出来事により人生のさまざまな時期をよく振り返ります。私の人生にもそのような出来事が多くあります。その一つは1989年にベンソン大官庁の説教、高ぶりを心せよを聞いた時です。その話の導入でベンソン大官庁は、この主題が心に重くのしかかっていたと述べています。私はこの数ヶ月間、同様の心の重さを感じてきました。21年前のベンソン大官庁のメッセージに、もう一人の証人として話を加えるよう、御霊の促しを受けたのです。程度の差はあれ、誰もが傲慢の罪に関わっています。それを回避した人や、克服できた人はほとんどいません。このテーマで話をすることを妻に伝えると、妻は笑いながら言いました。たくさん経験していることを話すのはいいことね。ベンソン大官庁の影響力がある説教から興味深い別の結果がもたらされました。しばらくの間、教会員の中では、子供や国家を誇りに思う、仕事に誇りを持つという言葉が禁句になりました。傲慢や誇りを意味するプライドという単語が私たちの語彙から捨て去られたようでした。聖文には、善良で義にかなった人々が義を喜ぶと同時に神の慈しみを称えた例がたくさん見受けられます。天の御父ご自身が、愛する御子、私の心にかなうものであると紹介しておられます。アルマは神の御手に使われるものになれるという思いに誇りを感じました。使徒パウロは教会員の忠実さを誇りにしました。偉大な宣教師アンモンは、自分と兄弟たちが宣教師として達成した成功を誇りに思いました。ある事柄を誇りに思うことと傲慢になることには違いがあると思います。私は多くのことに誇りを感じます。妻や子供たち、孫たちを誇りに思っています。教会の青少年を誇りに思い、彼らの善良さに喜びを感じます。兄弟たち皆さんを誇りに思います。聖なる真剣を持つ者として一緒にいられることを誇りに思っています。では、この種の誇りとベンソン大官庁が至るところに見受けられる罪と呼んだものの違いは何でしょうか。ベンソン大官庁が教えたように、傲慢は罪深いものです。それは憎悪と敵意を生み、神と腹からへの反感をもたらすからです。根本的に傲慢は比較の罪です。それは通常、私がいかに素晴らしく偉大な行いをしたか見なさいで始まって、だからあなたより優れていますでいつも終わるようです。心が傲慢で満たされると、由々しい罪を犯します。二つの大切な戒めを破るからです。神を礼拝し、隣人を愛する代わりに、自分が実際に何を崇拝し愛しているかが露見するのです。それは鏡の中に映る自分自身です。傲慢は自分を高くする罪です。多くの人にとって、個人のラミアンプトン、すなわち妬みや貪欲、虚栄心を正当化する盛大です。ある意味で傲慢は現在です。この地のもといが据えられる前に、神の前で権威を持っていた暁の子ルシフェルは傲慢によって倒れました。傲慢が有能な人物を堕落させる可能性があるなら、 私たちは自らを吟味すべきではないでしょうか。傲慢は致命的な病です。他の多くの弱さにつながる罪の始まりです。実際その他のすべての罪は本質的に傲慢の表れであると言えるでしょう。この罪には多くの側面があります。自負心が強くなり、業績や才能、富、地位に執着します。自分が選ばれ、優れ、他の人より義にかなっている証拠としてこれらの祝福を数え上げます。これは人より勝っていることを神に感謝するという罪です。その中心には称賛と羨望の的でありたいという思いがあります。自己賛美の罪なのです。人に対するとき、傲慢は妬みに変わります。自分より高い地位、多くの才能、多くの財産を持つ人を苦々しく思います。自分を高くして不当な策を巡らし、相手を傷つけ引きずり落とそうとします。妬む相手がつまずき苦しむとき、心の中で勝ち時をあげるのです。傲慢の罪を観察する最適の場所はおそらくスポーツの世界にあります。私はスポーツに参加するのも観戦するのも大好きです。しかし正直に言うと、スポーツにおける礼儀の欠如に戸惑うことがよくあります。普段は親切で思いやりのある人が寛大さを失い、相手チームとファンに対する憎しみでいっぱいになるのはなぜでしょうか。私はスポーツのファンが相手を中傷するのを見てきました。欠点を探して誇張し、それを言い広めて自分の憎しみを正当化し、相手チームに味方するすべての人にそれを当てはめます。そして相手が不運に見舞われると喜ぶのです。兄弟の皆さん、残念なことに同じような態度と行為が今日の政治や民族、宗教に関する公の話の中にあまりにも多く見受けられるのです。愛する兄弟の皆さん、キリストの弟子であるハラカラの皆さん、より高い標準を持とうではありませんか。真権者として理解すべきことですが、すべての神の子供は同じユニフォームを着ています。このチームは兄弟愛で結ばれ、現世というグラウンドでプレーをします。そのゴールは神を愛することを学び、その愛をハラカラに広めることです。ここにいるのは神の律法に従って生活し、神の王国を打ち立てるためです。御父の子供たちを成長させ、高め、公正に扱い、励ますためなのです。私は中央幹部に召されたとき、多くの先人の兄弟たちから教えを受けてきました。ある日、ファウスト艦長を車でステーク大会に送る機会がありました。車の中でファウスト艦長は時間をかけて私の務めについて重要な原則を教えてくれました。教会員が特に中央幹部にいかに親切であるか説明し、そして言いました。あなたもとても親切にされるでしょう。心よい言葉を聞くでしょう。それから少し笑って言いました。リーダー、それに感謝しなさい。でも決して影響されないように。この言葉はどんな召しや状況にある人にも当てはまる教訓です。私たちは健康や富、財産、地位に感謝できますが、それに影響され始めると、すなわち自分の地位ばかりを考えるようになり、 自分の重要性や力、評判に意識を集中するようになり、自分の社会的イメージに心を奪われ、そして自分に関する話を信じるようになると、トラブルが始まります。高慢が堕落を招き始めるのです。聖文には高慢について多くの警告があります。高ぶりはただ争いを生じる、勧告を聞く者は知恵がある。使徒ペテロは、神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みを賜おうと警告しています。モルモンは、柔和で心のへりくだった人でなければ神の御前に受け入れられないと言いました。主は強い者を恥かしめるためにこの世の弱い者を選ばれます。主の技がその御手の上に置かれていることを示し、私たちが肉の腕に頼らないようにするためです。私たちは救い主イエス・キリストのしもべです。礼を言われ称賛を受けるために神権を受けたのではありません。熱心に働くためにここにいるのです。ありきたりの務めに携わっているのではありません。イエス・キリストの来臨に備えるために召されているのです。自分の名誉を求めず、神に賛美と栄光を期します。私たちは自分の貢献が小さいことを知っていますが、それでも義にかなって真剣の力を行使するとき、その努力により神は大いなる驚くべき技が現れるようにしてくださるのです。モーセのように、私たちは取るに足らないものでも神にはできないことはないと悟らなければなりません。ここでもイエス・キリストは完全な模範です。ルシフェルが御父の救いの計画を変えて誉れを自分のものにしようとしたとき、救い主は、父よ、あなたの御心が行われ、栄光は常しえにあなたのものでありますようにと言われました。偉大な能力と功績にもかかわらず、主は常に柔和で謙遜でした。兄弟の皆さん、私たちは神の御子の位に従う聖なる神権を持っています。神に代わって行動するために世の人に授けられた神の力です。この力を行使するには救い主のようになる努力が必要です。救い主と同じように全てのことについて御父の御心を行います。救い主と同じように御父に全ての栄光を期します。そして救い主と同じように自分のことを忘れて他の人々に奉仕するのです。高慢は真剣の力を切断するスイッチであり、謙遜はその力を働かせるスイッチです。ではどうすれば高慢という有害な罪を克服できるでしょうか。どうすればもっと謙遜になれるでしょうか。心が慈愛で満たされると高慢になることはまずありません。人は謙遜であり愛に満ちていなければ誰もこの技を助けることはできません。キリストの純粋な愛のレンズを通して周囲の世界を見ると謙遜について理解できるようになります。謙遜とは自分を責めることだと考えている人がいます。謙遜は自分がふさわしくない、役に立たない、価値がないと自分に言い聞かせることではありません。神から与えられた才能を否定し使わないことでもありません。謙遜になるには自分にないものについて考えるのではなく、自分について考えないことです。神と腹からに仕えるという姿勢で務めを果たすときに私たちは謙遜になります。謙遜であれば私たちの関心と愛は他の人や天の御父の目的に向きます。高慢はその逆です。高慢は利己心という深い井戸からそのエネルギーと力を汲み上げます。 自分のことばかり考えるのをやめ、自分を忘れて奉仕するとき、その瞬間に高慢は静まり消え始めるのです。愛する兄弟の皆さん、自分のことを忘れて心を向ける必要のある相手が大勢います。自分の家族、自分の妻のことをどうぞ忘れないでください。私たちが奉仕できる方法は実にたくさんあります。自分のことにかまけている時間はないのです。私がかつて航空機の機長を務めていた時に愛用していたペンがありました。グリップを回すだけで4色のうちの1色を選ぶことができました。青色でなく赤色を使おうとしてもペンは文句を言いません。午後10時以降や深い霧の中や高い高度では働きたくないとも言いません。日常の平凡な仕事でなく重要書類のためにだけ使ってほしいとも言うことはありません。ことの重要さにかかわらず必要とする仕事をすべて果たしてくれました。いつも私に使える準備ができていたのです。同じように私たちは神の御手の中に使われる道具です。心が正しければ割り当てられた務めが自分の能力に合っていないとぼやくことはありません。求められた場所で喜んで奉仕します。そうするとき主は人知を超えた方法で私たちを使って御業を達成されるのです。最後に21年前のベンソン大官庁の霊感されたメッセージを引用します。高慢はシオンの大きなつまずきの石です。私たちは高慢を克服して器の内側を清めなければなりません。聖なる御霊の勧めに従い、生まれながらの高慢な人を捨て、主なるキリストの贖罪により聖徒となり、子供のように従順で柔和で謙遜になるのです。神は謙遜な民を求めておられます。やむを得ず減り下るのでなく、自ら減り下る人々は幸いである。自分から減り下る道を選びましょう。私たちにはできます。確かにできるのです。愛する兄弟の皆さん、救い主の模範に従い、人の称賛や誉れを求めずに奉仕の手を差し伸べましょう。私たちが心の中の義に沿わない高慢を認識し根絶し、それを義と信心と信仰と愛と忍耐と柔和に置き換えることができますように。イエス・キリストの聖なる御名により祈ります。アーメン。